We know we're vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第40回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとなっております。皆さんお暇なですね、通勤、通学、その他いろんな手の空いた時にですね、聞いていただければなと思います。はい、ということで、今日は、前回お話した通りに、3月のトークテーマ、遅くなってしまいましたけども、音楽が印象的なゲーム、ということでテーマ募集しておりましたので、そちらにいただいたお便りをですねご紹介したいなと思っています。はい、そちら本編でやらせていただきますが、近況といいますか、ここのところはですね、もうすっかりゲームもやらずに何をしていたかというと、ずっと、まあ、ボードゲームの方をですね、作っておりまして、またいつだったっけな、先週の4月の1日エイプリルフールですね。この日にですね、ボードゲームの方でお付き合いのある、お友達と、秋葉のですね、某所で、皆さんでボードゲームをですね、やってきまして、エイプリルフールに、嘘をつくという企画でですね、ブラフゲームというのがありまして、要は騙し合いのゲームですね。それをやりましょうということで、いくつかですね、ブラフ系のゲームを、まさに名前の通りブラフっていうゲームとか、ドクロとバラ、とかですね、まあいろいろ他にもあるんですけども、そういったものをいろいろやってきまして、もう散々満喫してきたわけなんですけども、でその勢いでまだまだボードゲーム熱は冷めず、私が今作ろうとしているアグリコラオブザデッドの方ですね、ルールがもうだいぶ固まりまして、ルールもですねバージョン 0.5 まで来まして、バージョン 1.0 でですね製品というか、そのちゃんとした形にしたいなと思ってるので、今のところバージョン 0.5ですが、もうだいぶ戦闘とかですね、いろいろダメージ判定とかも細かく決まって、もう何回かですね自分でこうメモ用紙的なもので作ってみてですね、仮のテストプレイを何度かしまして、まあ一応ゲームにはなってると。ただそのバランスですね、バランス調整って本当難しいもんで、その時によってですね、かなり簡単にいける時と、あとめちゃめちゃ苦労して全然クリアできない時とかありまして、もうちょいですね、バランス均等にしたいかなという気持ちもありつつ、まあそのめちゃくちゃなバランスが意外にゾンビものっぽくていいかなと思いつつ、まあでももうちょいね、まともにしたいかなと思ってますんで、理想はですね、序盤はある程度楽で、後半やっぱゾンビの進行がきつくなってきた時に、こっちが人数ある程度いてもなかなか倒しきれないぞぐらいのバランスで攻めたいとこなんですが、なかなか難しいですね、バランス調整っていうのは。普段ね、テレビゲームとかやってるとバランス悪いゲームにですね、ちゃんと調整しろよなんて思ってましたけども、これは大変ですわ。うん。私の作ってるゲームレベルでバランス調整が大変なんで、まあね、テレビゲームともなればそれなりに大半なんだなぁと、ちょっとそんなことを思った春の一日という感じではございますけれども、そんなわけでずっとアグリコラオブザデッドを、まあ作ってるもんで、最近はですね、テストプレイをするにもやっぱ自分用のですね、適当な紙じゃちょっとあまりにも他の人にやってもらうのにちょっと申し訳ないので、カードをねちょっと多少作ろうと思いまして、ゾンビの絵を描いたりなんかし始めましたら、まあ楽しくなっちゃいまして、ずっとゾンビの絵を描いてるこの 2,3 日なんですけども、でまあたまにツイッターに上げたりですね、Facebook の方に自分でちょっと保存用に上げてったりなんかしながら、今ですね、ゾンビカードは10枚必要なんですね、最低で。で、そのうち8枚までかけたので、あと2枚。あと、キャラクターカードが30枚。と、アクシデントカード、イベントカード的なやつですね。それが5枚。と、あと武器のカード10枚。かな。うん、最低でもそのぐらい作らなきゃいけないので、まだまだですね、先は長いんですけども、まあ地味に頑張ろうかなと思っておりますね。はい、そんなわけでですね、全然テレビゲームやっておりません。というか、バトルフィールド3のパッチは一体どうなってるんですかね。PS3 版の方が、全然日本で配信されてないようで、私がよくやってる仲間は PS3 版の方が多いもんですから、箱の方はもうちゃんと配信されてるんですかね。なんか PS3 の日本版がなんかハブられてるっぽくて、いつまでもね、アップデートされないわけですよ。で、私のはまあ何度も言ってるようにアジア版でもアップデートしちゃったもんですから、まあマッチングできないのでね、なんかみんながこう、昨日とかもですね、 夜なんか集まってやってるのが分かったんですけども、私マッチングできないのでね、まあちょっと寂しい思いをしながらもひたすらゾンビの絵を描くと。そして昨日の夜は土曜の夜だったんですけど、フォックスでウォーキングデッドのシーズン2の最終回ありましてですね、面白いですね。やっぱりちょっと近々ウォーキングデッドについて話す回を取りますけれども、コミックの方を読んでる方はね、わかるでしょうけど、最後の方でコミック版に出てくるキャラクターが出てきたりとか、あと一番最後にですね、シーズン3の舞台となる場所が映ってまして、ここのね、ステージというか、あそこがね、いいんですよ。漫画版だとね、結構、話がいろいろ絡み合ってくるところで、結構重要な場所なんですけど、うん、シーズン3期待ですね。ただシーズン3ね、アメリカで放送されるのは今年の秋10月だから、そのぐらいですよね。で、日本でも、まあ、FOX は結構頑張ってたんで、アメリカの本放送から1週間、ん ?1 ヶ月遅れぐらいか。で、放送してるので、結構早い方だと思うんですけど、それでも多分、早くて今年の年末ぐらいからですよね。多分ね、シーズン3が放送されるの、日本では。ちょっと長いですね。あと半年以上待たなきゃいけないと。こうなってくるとやっぱコミックですね。日本版を2巻まで買いましたけども、海外版のね、なんですか、ペーパーバッグってやつですか、あの薄っぺらいやつ、あれでもいいからちょっと欲しいなと思い始めてしまってですね、Amazon のカートには全部入ってるわけなんですけども、まあ、まだ注文はしてないですが、他にもね、いろいろ欲しいゲームもありますし、ボードゲームもありますし、大変な毎日と。いう感じで、まあ、とにかく最近ゲーム全然やってないもんですから、あまりね、話すこともないんですけども、とりあえずね、今日はテーマトークの回ということで、お送りしたいかなと思います。はい、では、タコラジ第40回、始まります。はい、ということでですね、今日は、タコラジ第40回3月のトークテーマになります音楽が印象的なゲームということで、皆さんからお便りたくさんいただけました。で、音楽のねテーマで、まあ、募集しといてあれなんですけども、ポッドキャストってね、音楽関係うるさいじゃないですか、著作権とかね。で、まあ本当であれば皆さんから送っていただいたそのですね、ネタの音源をね、多少なりともちょっと背景に流してですよ、やろうかなと思って、いろんなとこから書き集めてきたんですよ。YouTube とかね、ああいうとこから書き集めてきて、まあいろいろその録音してですね、音源にしたんですけども、まあそれでね、もし万が一こうポッドキャストを削除されても腹が立つので、ね、一応ちょっと流して後ろにね、小さめにその上で喋ろうかなと思ってたんですよ。でもちょっとやめまして、しょうがないので、ブログの方にですね、全部リンクを貼るようにしましたので、ね、YouTube の動画とかで聞けるものがありますから、そちらをね、見ながらちょっと聞いていただいた方がいいかなと思います。そんなわけで今日はですね、音楽が印象的なゲームについてお話ししたいと思います。ではまず、1件目のお便りは、ごしゃしこさんですね。いつも通りありがとうございます。復活おめでとうございます。で、3月のテーマ、音楽が印象的なゲームですが、ゲームしながらも思わず体が揺れてしまうジェットセットラジオがすぐに浮かんできました。確かに。ゲームの爽快感、プラスノリの良い楽曲、あれは完璧ですよ。他には鍋さんもご存知であろう、私の大好きなメタルギアシリーズ全般ですかね。これは自分が好きなゲームだからってのもあるのですが、メインテーマも最高。かっこ何やらパクリ疑惑があるらしい。そして3のスネークイーター、特典 CD には R&B 調の和田アキ子が歌う日本語版が収録されてました。でもそれも良いんです。確かに私もこれなんだっけな、メタルギアソリッドスネークイーターか、3ですね、あれ確か特典付きのやつ買いまして、確か私も CD 聞いてびっくりしましたけど、和田アキ子はね歌ってましたね。まあゴッド姉ちゃんは一応日本の R&B の、まあ、歌詞ということになってますからね。最近じゃすっかりもう見る影もないぐらいにひどい声になっちゃってね、天性が喉を無駄にしたもったいない人ですけども、まあこれいい曲でしたよ、なかなか。そして、ピースウォーカーのエンディング、ヘブンズディバイド、これ以外にも BGM などどれをとっても世界観にマッチした楽曲だと思いました。まあこれは本当に詩的な思いが強いだけなんで、ん?って思う方も多いかもしれません。 以前ツイッターでメタルギアを売ったという話題を聞いて、俺にはメタルギアを売るという発想はないと返したんですが、次回のトークテーマでは好きすぎて手放せないゲームってのはどうですか。それでは長文失礼しましたということで、ごしゃひこさんありがとうございました。はい、まあジェットセットラジオはですね、まあもう文句なしにいいんですけども、まあ、ごしゃひこさんといえばメタルギアが大好きということで、スネークイーターのですね、曲も良かったし、でピースウォーカーは私クリアしてないので、エンディングのヘブンズディバイド、これを知らなかったんですけども、YouTube で検索しましたらありまして、聞きました。うん、すごくいい曲ですね。あれ多分ゲームねクリアしてる時に聞いたら感動もひとしおだったんでしょうけども、私クリアしておりませんのでね、まあ、普通に聞かせていただきました。でもいい曲でした。ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思います。あと、メタルギアを売るという発想はないというごしゃひこさんなんですけども、まあ、好きすぎて手放せないゲームってのはどうですかということですか。私基本的にすぐ売っちゃうのでね、ゲーム、うん、あんまり持っておかないですよ。未だに持ってるのって逆にそのメガドライブとかね、サターンとか、ドリキャスのソフトはいっぱいあるんですけど、なんですかね、プレステ2のソフトとかはもう買っちゃう売り買っちゃう売りしてましたし、プレステ3もそうだし、Xbox もそうだし、最近のゲームはそんなに執着心ないですね。うん。どうせまた買い返せばいいじゃんみたいなね。すぐ売ってるじゃないですか、最近。プラチナ化されたりとか、中古でも売ってるし。ただまあ一回売っちゃって別にやりたくなったらまた買えばいいかなみたいな、そういう発想なんですけど、あんまよろしくないですよね、それはね、うん。好きすぎて手放せないゲームっていうよりは、うん、売ったけど何度も買っちゃうゲームっていうのは私ありますけども、フォールアウト3とかね、一回クリアして売って、またやりたくて買って、何回買って、3回ぐらい買い直したんですかね、あれ結局。うん、でそのたびにクリアしてますけども、もうそのまま置いときゃいいのにって思うんですけども、ついついね、売ってしまうという。あんまね、溜め込んどきたくないというか、今そんなにゲームをね、溜めておける場所がないので、ついついすぐ処分してしまうんですけども、良くないですね。はい。ごしゃひこさん、ありがとうございました。続きまして、陽介さんですね。はい。お世話になってます。先日はお世話になりました、陽介と申します。当方のポッドキャストのご紹介もありがとうございました。いえいえ、僕と嫁さんと息子とゲームとですね、陽介さん。いつもボードゲームの回でもお世話になってますけども、自分の名前が出てくると毎回びっくりしてしまう僕です。ところで3月のテーマは音楽が印象的なゲームとのこと。まずは自分にとってとても印象深いのは毎回のことながらマザーシリーズです。メインテーマの一つとも言える、ムーンライダーズの鈴木圭一氏が作曲した8メロディーズは確か音楽の教科書に載ったりもしたこともあったように思います。今でもリコーダーで再現してみたりした小学校の頃を思い出したりしますね。サウンドトラックも割と頻繁にかけています。他にもゲームボーイの聖剣伝説でゲームの進行に合わせてフィールドの曲が変化するのはとてもワクワクしました。あと衝撃を受けたという点ではジェットセットラジオ、スペースチャンネル5あたりでしょうか。アンダースタン、アンダースタン、コンセプトオブラブですね。はテンションが上がります。ここね、歌えないので、歌うとね、ポッドキャストちょっといろいろ引っかかりますので、これも動画貼っときますけども、いい曲ですよ、コンセプトオブラブね。ただ、最近は、音楽良いなぁと思うことはあっても、あまりメロディーが印象に残ることが少なくなったのは、僕の感受性の問題なのか、主旋律が際立つような曲調のものが少なくなったのか、そういったことにどっか少し寂しい思いになったりすることもあります。長くなりましたが、今後も配信を楽しみにしております。ということで、陽介さんありがとうございます。まずはマザーですかね。このね、8メロディーズはね、私、マザー2がやっぱ一番印象に残ってるんですかね。8個の旋律をね、集めて、最後にそれが曲になるんですよ。でもエンディングとかね、ラスボスとかも泣きそうになりながらやってましたけどね。いいゲームですよ、マザー。マザー、もう今の若い人だとマザーシリーズやったことないっていう人もいるんですかね、やっぱり。最後の3が、アドバンスでしたっけ？ゲームオブアドバンスでしたかね、マザー3。確か。ですから、もう結構前ですもんね。マザー2はスーファミですよね。でマザー2は、1、2で確か DS にリメイク、DS? アドバンスか。にリメイクされてるので、多分今の DS でもできるはずなので、ぜひ、やってほしいですね。特にマザー2ね。うん。8メロディーズ泣けますよ。いい曲です。リコーダーで再現っていうのはね、気持ちわかりますよ。 すごい簡単なメロディーなんですよね。本当に誰でも弾けるような。でもね、あんな単純な曲であんだけ印象に残るっていうのは素晴らしいなと思います。あと、ジェットセットラジオか。コンセプトオブラブはね、かっこよすぎるんですよね、ジェットセットね。とりあえず夏に HD 化されて配信されるっていうことなんで、まあね、曲がね、100% じゃないという噂を聞いてるので気になってるんですけども、せめてそのコンセプトオブラブはね、入れてほしいと。他にもね、いろんな好きな曲があるんですけど、なるべくね、100% に近い形で出してほしいな。まあいろいろあるんでしょうけどね、著作権とかそういう、でもなんとか頑張ってほしいなと思ってます。はい、洋介さんありがとうございました。またボードゲームの回でもね、よろしくお願いします。はい、続きまして、くずきりさん。はい、ツイッターでフォローさせていただいているくずきりです。この番組には初めての投稿となります。よろしくお願いします。もともと音楽が好きなせいか、ゲームで使われる楽曲や効果音には割と敏感な方だと自負していますが、初めてゲームで心底かっこいいと思ったのはバルブの超有名ゲームハーフライフ2です。過去オレンジボックス収録されています。とにかくアートディレクションにぴったりの楽曲とエフェクト音が散りばめられていて、世界観というのは音によって大きく影響を受けるなどと痛感した次第です。その他、ポータル2も出色の出来です。こちらもバルブ製ですが、世界観を補完しつつレベルの高い独創的なサウンドを聞かせます。そしてデベロッパーは変わってデウスエクスヒューマンレボリューション。作品全体で見ても楽曲群のクオリティは高いのですが、何より心に響くのはタイトル画面の音楽で、主人公の顔が浮き上がるのに合わせて曲が変化します。日本版では注意書きの画面が挿入されているため、音楽と画面がシンクロしないのが残念です。というよりローカライズ担当のセンスを疑います。まあ、これはボールスクリーンさんですね。以上3作品が私にとって音楽の印象深い作品となります。これらはまさにサウンドトラック。ゲームもすごいところまで来ていると改めて感じ入ります。あれ、そういえば具体的な曲名には一切触れてませんね。すいません。それではこれからも放送を楽しみにしております。お体にご自愛くださいませ。ということで、くずきりさんありがとうございます。ハーフライフ2来ましたね。私やったことないんですよね、ハーフライフ2。オレンジボックス欲しいな欲しいなと思いつつも、昔ね、PS3 しか持ってなかったんで、海外版しかなかったもんですから。確か箱だと日本語でできるんですよね。ハーフライフって。ちょっと確定情報じゃなくて、なんですけども。で、これも私ですね、音源をちょっと探してきまして、YouTube で。見ましたらやっぱ、いいですね。楽しそうですよね。で、なんか、独特の雰囲気っていうか、SE とかがやっぱかっこいいと、効果音ですね。効果音とかがしょぼいとね、本当ゲームって急に安っぽくなりますけども、そういった細かい音がちゃんとしてるとね、すごく雰囲気出ていいんですよね、やっぱり。やっぱね、ゲームって見た目だけじゃなくて、耳から入ってくる情報も大事ですし、その辺をすごい感じました。ポータル2。あと、デウスエクスはですね、私もこれやりました、日本版で。まあ、日本版なんで画面と音がシンクロしていないという、それをやったんですけども、そうか、海外版だと違うんですね。そっかそっか。このゲームね、私すごい最初ハマってやってたんですよ。ジャケットにイチローがね、乗ってるという有名なデウスエクスなんですけども、ステルスアクションでね、未来的な雰囲気で一応 RPG だし、面白いなと思ってたんですけども、途中で飽きちゃいましたね。例によって。なんかね、最近飽きっぽくてね、ダメですね。ただ音楽はすごいかっこいいですよ、やっぱり。これもね、データを貼っときますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。本当ね、最近音楽、印象的な音楽は少なくはなりつつあるのかもしれないですけども、ちょっとね、映画の世界に近づいてる感じがありますからね、ゲームってね。やっぱりそんなに昔ほど単音でね、主旋律があって、先ほど洋介さんも言ってましたけども、主旋律がメインの曲ってのはあんまなくなりましたもんね。やっぱり生音が使えるようになってからだいぶオーケストラとかね、そういう方向に行ったりとか、あと打ち込みの音になったりとか、いろいろありますけども、特にオーケストラチックな音楽だと主旋律が曖昧になりがちなのと、あとクラブ系な音楽に行ってもやっぱりビートが中心になるのでメロディーがね、薄くなっちゃうっていうのもありますし、その 変しょうがないのかなっていう気もしますが、昔のね、それこそファミコンやメガドライブの時代の、あの主旋律をですね、名乗っている感じのゲームミュージックっていうのも懐かしいので、ああいった感じのをまた今の時代に進化させるようなね、ゲームミュージックってのはないもんか。まああるんでしょうけども、私はちょっと知らないので、そういったのね、ご存知の方いたらちょっと教えていただきたいなと思います。はい。くずぎりさんありがとうございました。そして、ゆうすけさんですね。はい。おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、どうも。なんだかんだ初投稿のゆうすけです。最近タコラジの最初の回からずーっと全部聞きました。追いついたので投稿参戦しちゃいます。はい、ありがとうございます。毎回投稿できるよう何も詰まってない頭で、頑張って考えます。3月のテーマトーク、音楽が印象的なゲームですが、なんといってもドラゴンクエストのレベルアップ音ですね。定番中の定番かもしれないですが、癒されます。可愛いです。一時期メールの着信音にしてました。毎回メール来るたびにレベルが2上がってました。ということで、ゆうすけさんありがとうございます。これはもうね、定番ですよね。もう、ドラクエ知らない人でもこの曲聞いたらレベル上がったんだなってわかるぐらいの、もう、なんでしょう、国民全体が知ってんじゃないかぐらいの曲だと思うんですよ。やっぱすごいですよね、ドラクエの音楽ってのは。メインテーマも結構な人が、ね、わかってるでしょうし、レベルアップの音にしろ。これ単純な音ってのはやっぱ耳に残るんですかね。確かにあの携帯とかの着信音でよくダウンロードとかありましたしね。時私もしてた記憶があります。はい、ゆうすけさんありがとうございました。またぜひお便りをください。そして続きましてゲーム美容師さんですね。はい、ありがとうございます。遅くなりましたが復帰おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そしていつも楽しく聞いていますゲーム美容師と言います。3月のトークテーマについてですが、印象に残っている音楽といえばやはりエンディングテーマではないでしょうか。ファイナルファンタジー8の Eyes on Me やワンダと巨像のエンディングテーマ、古いところではアウトランのラストウェーブやメガドライブ版のソーサリアンのエンディングテーマなど、やはりいろいろ苦労してたどり着いたエンディングでの音楽はひとしおだと思います。特にワンダはエンディングがエンディングなだけに今でも忘れられません。あと、いろいろ苦労して育てた冒険の書が消えた時の効果音も忘れられません。トラウマです。はい。あと、テーマ募集についてですが、CM が記憶に残っているゲームなんてどうでしょうか。映画フルメタルジャケットをパロったファミコンウォーズや、所さんが出てくるディスクシステムの CM など印象的でしたので、もし機会があれば、これからも配信楽しみにしています。はい、ゲーム美容師さんありがとうございます。エンディングね。エンディングまでなかなかいけない病の私としてはなかなか厳しい話題ではございますけども。ファイナルファンタジー8、Eyes on Me。これはね、私も知ってます。どこの人でしたっけ？中国の人でしたっけ？フェイエンはあれか。バーチャロンか。フェイウォンでしたっけ？なんか女の人ね、アーティストの方。この曲はね、さすがに私も知ってました。クリアはもちろんしてないですけどね。途中でやめちゃいましたけど。いい曲ですよね。ゲームの曲で、歌付きっていうのをなんかね、すごく印象的に残ってるのって、この辺からかもしれません。私の中では。そんなことないな。セガのね、いっぱいありますもんね。デイトナーとかね。私が一番好きなのはバーニングレンジャーの曲ですけど。まあ、バーニングレンジャーって分かる人はあんまりないと思うんで、まあいいですけどね。あと、お便り続き言うと、ワンダと巨像のエンディングテーマ。これはね、ワンダと巨像のエンディングは本当にね、悲しい。いや、あんま言っちゃうとあれか。まあ今ちょうど最近ね、HD 化されてやってる方もいると思いますので、私これね、プレイしてないんですけど、某有名実況者さんのですね、動画で見てしまいまして、もう、辛かったですね、エンディング見ててね、切ない気分になりましたけども。本当にいい曲いっぱい入ってますね、これね。個人的にはね、馬のね、蹄のパカッパカッっていう音がすごくね、気に入ってます。走ってるとしてもね。いい音ですよ。あと、アウトランにソーサリアン。懐かしすぎてね、メガドライブのソーサリアンなんて私クリアしてないですよ、あれ。難しすぎて。あれはね、まあいいや。とりあえずエンディング曲ってのはあんま聞いたことはないので、私。クリアしてないですからね。やっぱ最後までやらないとね、聞けないっていうのは大事だと思います。はい。あと CM が記憶に残ってるゲーム。こ これもね、うん、すごくいいんですが、最近あんま CM 見ないですからね、多分また昔のゲームばっかりになるかなっていう気もちょっとしますけど、ね、ちょっと一つ案として入れさせていただきます。ありがとうございます。ということで、ゲーム美容師さん、ありがとうございました。はい、続いて、子猫さん。はい、いつもありがとうございます。こんにちは、子猫です。テーマトークについてお便りを送らせていただきたいと思います。音楽が印象的なゲームですが、私はモンスターハンターの英雄の証という曲が印象的です。CM でも流れ印象的で記憶にも残ってると思います。モンハンといえばあの曲っていうような有名な曲ですよね。冒険を彷彿させる音楽は、プレイヤーの心を揺さぶると思いますし、ゲームと音楽という二つのコンテンツは切っても切り離せないものだと私は思います。ついついフレーズを口ずさんでしまっていた経験があります。わかります。モンハンの効果音で好きなのはドリンクを飲んだ後のシャキーンという音です。自分まで回復した気分になりますし、緊迫した戦闘シーンでもこの効果音なのでシュールで面白いです。これからもタコラジー頑張ってください。応援しております。ということで、子猫さんありがとうございました。確かにね、モンハンのテーマソングは多分久しぶりにわかりやすい。なんだろう、それこそドラクエ FF 並みのわかりやすさというかね。結構な認知度があるんじゃないですかね、あの曲は。まあそれこそ CM でもしょっちゅう流れてましたし、私もよくね、あのアドホックでプレイしながら鼻歌を歌ってましたけども、懐かしいな。トライ G をね、結局やってないので、最近モンハンからはすっかり遠ざかってますけども。あとね、ドリンクを飲んだ後のシャキーンね。うん、これはわかりますね。あと個人的に好きなのは、あの肉焼く時の音ね。てんって、まあ、いや、これ言わないようにしましょうか。で、あの曲もね、すごい好きでね。なぜかうちではですね、あの曲がかかる、肉を焼く状態になると横で嫁があれを歌うっていうね、うん。そういう状況が一時期ありましたけども。あの曲すごい好きですね。モンハン。次回作。4もまた 3DS なんですよね。 3DS といえばですね、最近、まあ、ちょっと話脱線しますけども、この間のボードゲームの回でもですね、みんな 3DS をですね持ってまして、あと最近 3DS をやったら買う人が多いね。で、みんな 3DS 買って何やってんのかって言ったら、すれ違い通信だの、あの、何でしたっけ、絵日記、交換日記みたいなやつ、あんなのばっかやってるんですね。皆さんゲームソフトは何かやられているのかなと思うと、結構ね、そのすれ違いだのなんだのメインでやってるみたいで、ちょっと欲しくなっちゃいましたね、私も。今欲しいソフト特にないんですけども。まあ、あえて言えばモンハンとバイオはちょっとやってみたいかなと思うんですけども、前にも言った通り、私そのちっちゃい画面がね、苦手なので、もう、今更買うのもなぁと思いつつ、でもね、周りみんな持ってると欲しくなるっていうことはね、小学生みたいな思考回路ですから、ちょっと今欲しいんですよ。3DS ね。まあ、脱線しました。はい。子猫さん、ありがとうございました。はい、続きましては、ジオさん。はい、ありがとうございます。こんにちは。番組再開、心待ちにしていました。ありがとうございます。本当に。今日、3月19日、北海道は雪が降りました。真冬並みに寒い。もう勘弁してほしいです。はい。まあ、こちらは4月4日。千葉は桜が咲いておりますね。ゲームクリアできない病の回、とても楽しみました。ドラクエやメガテンシリーズを積んでしまったエピソードは全くもって皆さんと同じ。自分の気持ちを代弁してくれたような気持ちです。この病の特効薬は適度な貧血でしょうかね。僕は現在新たな病気に悩まされています。それは本編をクリアしただけで満足してしまう病です。うん、オープンワールドやアドベンチャーゲームはクリアしてからが本当のスタートという感じで、サブストーリーも魅力があるものなのですが、本編をクリアしただけで満足してしまい、さあ次のゲームをするかなとなってしまいます。なんとかしないといけませんね。なんとか。でもそれはまあいいんじゃないですかね。各自の楽しみ方ですからね。で、音楽が印象的なゲームの、テーマですけれども、真っ先に思い出すのが、ゲームボーイ版サガ2、秘宝伝説のフィールド曲、秘宝を求めてです。サガ2はゲーム内容も素晴らしいものでしたが、音楽はさらに神がかっていました。かっこ思い出補正がたっぷり含まれています。この曲を聴くとテンションが上がり、さあ冒険するぞという気分になっていましたね。他にはボス戦で流れる曲、死闘の果てにも印象に残っています。 ドラゴンクエストでおなじみの作曲家杉山浩一氏がラジオのインタビューで、ゲームの曲を作るコツは何よりもゲームのファンであること、ファミコンが大好きであることと語っていました。印象に残るゲーム音楽を作る人は優れた作曲家であると同時にゲームのファンであり、ゲーム機が大好きな人なのでしょうね。ということで、ジオさんありがとうございました。サガ2懐かしいですね。私はねやってないかな。初代のゲームボーイですね、これね、白黒のね、確かね。曲をですね、YouTube で探したらやっぱありまして、ちゃんと。ちょっとアレンジされてましたけども、いい曲ですね、やっぱ懐かしい。昔の曲の方がいいなって思っちゃうのは多分これはもうおっさん病だと思うんですけど、でも実際ね、聞いてみるとやっぱり、なんでしょうね。ちょっとワクワク感が違いますよね、昔のゲームの曲の方が。この辺はやっぱおっさんだからなのか、それとも本当にやっぱ曲がいいものが多かったのかわかりませんけど。そうですかね。最近の曲はどっちかというと本当にゲームの添え物になっちゃってる曲が多いような気がしてね。うん、ビートが中心だったりだとか、その、緊迫感を煽るためだけの音楽だったりとかね。そうじゃなくて、なんかもっと音楽から世界が広がるような BGM っていうのがいいかなと思います。はい。で、杉山浩一さんの言葉。うん、確かにわかりますね、すごくね。ゲームの、確かにね、ゲーム好きじゃないとね、いくら名作曲家でもね、作れないと思うんですよ。よくありましたよね、一時ね。あの、いろんな部外者の方がですよ。いろんな、例えばですね、有名な映画監督がゲームをプロデュースするとかですよ。有名なミュージシャンが音楽提供しますとか、いろいろありますけども、あのってね、やっぱ良し悪しだと思うんですよね。そのやっぱゲームの世界観に合う合わないがまずあると思うんで、そのゲームをまず好きで、そのために作った曲だとかね、そのためにプロデュースしたいんだとかっていうんであればわかるんですけども、なんとなくね、その元のその映画監督だとか音楽家の人の、まあミュージシャンがですね、その曲がかっこいいからこのゲームに使いたいとかね、そういうのとはまたちょっと違う気がするなぁと思っておりますね。最近でもちょっといくつかそういう音楽合ってないんじゃないかなっていうゲームがちょっとちらほらあるので気にはなってるんですけども、まあその辺はまた別の回にお話しします。はい。千代さんありがとうございました。続いて、身内みたいなもんですけども、サイヤ人さん。はい。どうもお世話になってます。いいゾンビ日和ですね。はい。意味がわかりませんので、次。そうそう、3月のテーマトークは、音楽が印象的なゲームってことですが、僕はやはりこれですね。コールオブデューティーワールドアットウォー。やっぱね、サイヤ人さんは本当に FPS が大好きですからね。コールオブデューティーシリーズの中で最高にセンスのいい BGM を選んでます。ワールドアットウォーは、コールオブデューティシリーズで初のダークな雰囲気で、ミリタリー FPS ってよりも、コールオブデューティのホラー FPS っていう感じです。また、特に BGM が最高だったのは、対ソ連のストーリーです。クラシックとハードロックが合わさった雰囲気がやたらマッチして心に響いてました。ゲーム中ほとんどなんとなくしか聴いていない BGM が多い中、その曲が聴きたいがために何度もプレイしました。その他にもたくさん印象深い楽曲が使われていたゲームでした。そして第二次世界大戦ものの最後のコールオブデューティーですが、コールオブデューティー2に次ぐ最高傑作かもしれません。しかし、日本未発売の作品なので、なかなか知らない方、知っててもプレイしたことがない方も多いので、ぜひ一度あのダークなコールオブデューティー、ダークオブデューティーをプレイしてください。はい。ということで、サイジンさんありがとうございます。本当ね、サイジンさんはね、コールオブデューティー大好きですからね。ただ私もこのワールドアットウォーはね、やってないんですよね。海外版だっていうこともありますし、その、ソ連とドイツのストーリーと、あと日本とアメリカのストーリーが入ってるんですよね。で、日本人が敵として出てくるんで、なんかね、やっぱ気持ち的にですよ。どうもその、ゲームとはいえ、日本兵がですね、天皇万歳とか言って突っ込んでくるわけですよ。それを撃ち殺すのがどうもね、抵抗がちょっとあって、やってないんですよね。まあじゃあ、なんだ、普段アメリカ人だの、ソ連だの、なんだの、殺すのは全然気にならないのかって言っても、その辺全然気にならないので、まあ、人種差別と言われてもしょうがないんですけどね、やっぱどうしてもね、なんか気持ちがスッキリしないので、やってないんですよね。で、一応ね、動画を見たんです、一通り。やっぱね、面白そうなんですよね、ゲームとしては。 さんもやりたいなと思いつつ、実際海外版安いのでね、2000円ぐらいかな、今、ワールドアトール。だから買ってもいいんですけど、日本兵の方がね、どうも気になりそうなのでやってない。でもやりたい。そういう感じですね。うん、で、実際、BGM 聞きましたけど、確かに何ですか、クラシックとハードロックが合体したみたいな感じの、ちょっとありがちではありつつも分かりやすいかっこよさですね。こういうの嫌いじゃないですね。ハードロック、ヘビーメタル、大好きな私としては、懐かしい感じがして、いいなと思いました。ゲームには結構ね、ハードロック系とかね、よく使われてますし、あと、ハードロックとかメタルのアーティストの人も結構ね、ゲーム好きっていう人が多いのでね、よく、話題に上がったりしますけどもね、いろんな曲をね、使ってほしいなと思いますよ、もっと。スリップノットとかね、使ってほしいんですけどね、個人的にはもっとね。はい、サイジンさん、ありがとうございます。さてさて、次が、テルルさん。はい、いつもありがとうございます。こんにちは、3月のテーマに投稿します。はい、高校生の頃、PC エンジン CD ロムロム版の East 1-2 が発売され、PC88 版より音楽が飛躍的に変わり、感動した記憶があります。一番印象に残っているものは、バルキリープロファイルの戦闘シーンの音楽です。入り際のセリフと相まって楽しくレベル上げできました。戦闘シーン以外もよく何度も楽しめた作品です。デビルサマナー、ペルソナシリーズも全般的に良い曲ばかりでゲームを楽しくさせてくれるスパイスですかね。それではこれから最新回を楽しく聞かせてもらいます。ということで、テルルさんありがとうございます。はいはい、懐かしいですね。PC エンジン CD ロムロム。ここからですかね、CD 媒体が出てきたのはゲームの世界。確かそのぐらいですよね。で、音楽が、元が使えたんでしたっけね。あんま細かい、私 PC エンジン持ってなかったんだよね。ちょっとわかんないんですけども。で、バルキリープロファイル。これもね、名作という歌声高い RPG ですけども、私やっておりませんでね。ずっと手を出さずに来てしまってますが。で、これもね、音楽をちょっと探しまして聞いたら、やっぱり、いいですね。RPG らしい BGM ですか？わかりやすい、クラシック感な感じ？だからちょっと、そのゲーム内で聞くのとまたね、違うと思うので、思い出の感じがね、どこまでこちらに伝わるかちょっと微妙ではありますけども、多分ゲームやってる時に聞くとすごくね、雰囲気に合うんでしょうね。グラフィックの感じもね、綺麗だし、多分ね、戦闘を盛り上げてくれるんだなっていう感じがします。あと、デビルサマナーなのペルソナシリーズ。この辺はね、音楽のセンスはいいですよね、すごくね。全体的に女神転生から、なんでしょう、サイドストーリー的なその、デビルサマナーなのペルソナに行った時に、だいぶ音楽の感じがね、もともと、女神転生自体普通の RPG とはかなり毛色が違った感じでしたけども、さらになんか、洗練されたっていうかね、いい感じの音楽になってましたけども。懐かしいな、この辺もな。デビルサマナー、ソウルハッカーズもう一回やりたいんですけどね。あれ時間かかるんだよな。やめとこうかなと思いつつ、そんな感じです。はい、テルルさんありがとうございます、いつも。またよろしくお願いします。さて、続きまして、ゴリケンジさん。はい、いつもどうもありがとうございます。こんにちは、ゴリケンジです。くれましたが、パソコン復活おめでとうございます。ありがとうございます。相変わらず調子悪いです。はい。タコラジがしばらくお休みと聞いて寂しく思っていましたが、久しぶりに確認したところ、大量配信されていてびっくりしました。はい。すいません。気が向いたらね、急にやるので。最近はナベさんの影響でボードゲームにハマっています。お。まだ、軽度のものしか手を出していませんが、ゴキブリ、ポーカー、ガイスター、インカの黄金などを楽しんでいます。いいじゃないですかね。私も、まあ、いいや、話を出せるので、また後で話しますけども。3月のトークテーマの音楽が印象に残っているゲームですが、かまいたちの夜です。音楽というか、効果音なのかもしれませんが、突然の音でびっくりすることが多く、ビビりながらプレイしたのを覚えています。まだ寒い日が続きますが、ご無理なさらないようにしてくださいね。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます、いつも。かまいたちね。かまいたちメインテーマの曲もいいですけども、なんかこう、不穏な空気になった時に音楽が急に変わったりね。軽やかな感じから急にシリアスな感じになったりとかっていう。ほんとサウンドノベルなだけあって、音楽にはこだわってましたよね。入りのタイミングとかね。あと曲調もいろいろあったし。ね、 怖かったですよ、ね、最初やった時は。あれこそほんと効果音と BGM がうまいこと融合してる感じで、素晴らしいなぁと思いますよ、あれ。まあ、2、3がね、残念な感じでございましたんで、1がね、より一層引き立ってますけど、そういえばなんか、最近出たんでしたっけね、またかまいたち。みんなでかまいたち。なんかそんなやつでしたっけ。なんか、フォロワーさんでやってらっしゃる方いたので、ちょいちょいツイッターでは見てましたけど、どんな感じのゲームなのかちょっとわからないんですけども、一応かまいたちを踏襲してる感じなんですかね。気にはなりますが、買っておりません。はい。かまいたちは名作なんでね、多分いろんなリメイクじゃねえや。PSP とかでも出てるんですかね、かまいたちって。今でも多分できますよね。ダウンロードとかで出てるんですかね。うん。とりあえずちょっとやったことない人はぜひ一度やってみてほしいなと。マルチシナリオのね、サウンドノベル、当時はほんと新鮮でしたから、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、森健二さんありがとうございます。はい、続いては、シンさん。はい、ありがとうございます。こんにちは。音楽が印象的なゲームということでメールいたします。私はセガ好きなのですが、特に昔のアーケードの体感筐体ものが好きです。いいですね。中でもデパートのゲームコーナーで最初に出会ったアフターバーナーが大好きでした。内容もさることながら音楽を聴きたくてやっていたと言っても過言ではありません。キャッチーでテンポのいい曲が多く耳に残るものばかりです。音数が限られていた時代のものだからこそ印象に残るのかもしれません。この頃のセガの曲はいいものが多かったですね。アウトランなども素晴らしいですよ。他にも曲が良かったゲームは多々ありますが、この辺で失礼いたします。ということで、シンさんありがとうございます。確かに、音数がね、少なかったからこそ印象に残るっていうのはあるかもしれませんね。さっきのマザーの時もそうでしたけども、本当に単音がメインのメロディーで、昔はね、今みたいなオーケストラのフル演奏とか使えなかったですかね、生音でね、そんなデータ容量でかいもの。やっぱりその打ち込みの一音一音を大事にするような感じの曲が多かったので、それで余計に耳に残ったのかもしれませんね。うん、そしてセガはね、昔から音楽のセンスはいいということで、定評のあるメーカーですけど、ほんとね、アフターバーナー。アフターバーナーとかね、ずっと大音量で聞き慣れてると、なんか、なんですか、脳がなんか変になるというかね、アドレナリンが出るというか、ずっとやってられるんですよね、あれね。その点で言えばアウトランもね、気持ちよかったしな、海岸沿いを走る感じね、適当な感じね。デートなんでしょ？あと、クレイジータクシーもね、オフスプーン使っててよかったし、さっき言ったバーニングレンジャー、まあ、三吉さんのね、歌とかね、すごくいいんですわ。コテコテのアメリカンハードロック的な歌い方なんですけど、あれがまたいいですね。ミスタービッグとかあの辺好きな人にはたまんないでしょうね。はい、脱線しましたけども、シンさんありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、続きましてが、にぎりさんですね。はい、いつも楽しく拝聴しております。今月のテーマ、音楽の印象に残っているゲームということでコメントさせていただきます。はい。それは、おにゃんこタウンです。あの BGM は、僕が人とはぐれた時の脳内 BGM として今でも現役です。子供ができてからは、特に寝室の BGM ですね。買い物や遊びに行った時、ふと子供を見失うと、脳内でおにゃんこタウンの BGM がスタート。必死になって探して探して見つかった時にはクリア時の音が出ます。なぜか音楽が流れると探し出せる気がするおにゃんこタウン。ゲーム自体は微妙でしたが、音楽だけはしっかりと耳にこびりついています。あともう一つ挙げるならば、迷宮組曲の井戸の音楽ですかね。あれが脳内再生される時は焦りがマックス。体型のことはうまくいきません。それでは次回の配信も楽しみにしております。では、ということで、はい、ニギリさんありがとうございます。おにゃんこタウン、私全く知りませんでしたので検索しました。で、YouTube で出てきまして、この音楽なんですかね、一応ブログに貼っときますけども、お子さん二人がいなくなった時に脳内で再生されると。ああ、これを聞くと探し出せる気がする。ちょっとその辺ですね。ニギリさんがそうおっしゃるならばそうなんでしょうけど、私にちょっとわかりませんが。このゲームがですね、このゲーム自体が私どういうゲームなのかさっぱりわからず、何をするゲームなんでしょうね、これ。動画見てもよくわかんなかったんですけども、ファミコンですよね、これね。多分ね。まあ、なんとも懐かしい曲を上げていただきまして。ありがとうございます。とりあえず動画が見つかったのでよかったです。はい。あと、迷宮組曲の井戸の音楽。 これもね検索したんですけど出てきませんでしたので、これちょっと検索してですね、動画のアドレスを送っていただきたいなと思います。はい、すいませんけども、ちょっと私の全然わからないゲームのお話だったので何ともコメントができませんけども、知ってる方だけあそれあったあったと思っていただければいいかなと思います。はい、イギリスさんありがとうございました。さて、ヒッピーさんですね。はい、ありがとうございます。こんにちは、ヒッピーです。音楽が良かったゲームにゼルダの伝説トワイライトプリンセスをあげます。はい、このトワイライトプリンセスは任天堂64から出た時のオカリナのもう一つの続編です。風のタクトが時のオカリナの大人リンクが旅したパラレルワールドの未来、一方トワイライトプリンセスは子供リンクがガノンの野望を垂れ込みし彼の計画を未然に防いだ後の未来の物語です。ストーリーの内容などは従来のシリーズと似たような展開で進んでいくのですが、その途中で時のオカリナでも出てきた時の神殿が今度はダンジョンとして出てきます。おう、その神殿で流れる曲が10年前の時のオカリナでの時の神殿と全く同じテーマ曲で鳥肌が立ちました。神殿の形状もほぼ同じ作りで時のオカリナをプレイしていた時のことを思い出し、すごく懐かしくなりました。他のゲームでも前のシリーズで使っていた曲やキャラクターを登場させる演出はありますが、この時の神殿に関してはすごく良かったと思います。ゲームの技術などが新しくなって EGM もオーケストラバージョンなどといった風に豪華になっていきますが、こういった古いものも大切にしてほしいです。それでは長々と失礼しました。これからも配信頑張ってください。ということで、ヒッピーさんありがとうございます。あ、そうなんですか。私、トワイライトプリンスはね、やったことないんですよね。時のオカリナはやったことありますけど。おー、同じ曲を使うってないんですね。やっぱその知ってる人だけがわかる的なね、仕込み、うん。こういうのが嬉しいですよね、ゲーマーとしてはね。全く知らない人でも普通に聴いて楽しめたりするんだけども、知ってる人はさらにちょっとおまけ要素で楽しめるんだよね。これがたまに最近ですね、昔のやつを知らないと楽しめないみたいなね、そういうゲームがあるんですけど、それはちょっとまた違うなと、うん、知ってても知らなくても楽しめて、知ってたらさらにプラスで楽しめるね。知らなくても 100% 楽しめるんだけど、知ってたら 110% 楽しめるとかね、そういう感じのはいいですよね。確かにね、オーケストラバージョンとかいろいろ豪華になってますけども、ね、懐かしい曲を生き返らせるってのは大事ですよね。さすがはね、ゼルダのですというところですけども、はい、ヒッピーさん、ありがとうございます。はい、では最後のお便りになりますかね、ダークソウルフルさん、はい、ありがとうございます。どうも PC 復活してよかったです。臨時の旧型ノートによる配信の際にかかっていたチルアウト的 BGM はすごく気持ちよかったんですよ。はい、ありがとうございます。あれね、またちょっと使えたらまた使えますけど、3月のトークテーマに挙げたいタイトルがいくつかあるので書き込みます。はい、ゲーム起動画面でよく用いられていたハープ的な音色がおそらくはナインスのコードをアルペジオで反復する有名なテーマ曲が、近作とは違い天野義高のグラフィックイメージとの相まって割と独特の世界観を印象付けていた最初期の FF シリーズ、プレステで出ていたウィザードリー1から3をコンパイルしたディスクのオープニングとかすぐに思いつく作品があるのですが、多くのゲームは安易に音楽を消費しているのではないかと思います。そういうことが要因になっているのかわかりませんが、最も記憶に残っているのは音楽に対して敬意を払って禁欲的なタイトルなんですよ。うん、例えば BGM が全く鳴っていないわけではないのですが、バイオハザード1およびゲームキューブ Wii のリメイク版、はい、それは基本的に靴音や虫の声の響きが切迫感を伴って聞き取れるほどに静かな音響演出でした。素晴らしく効果的だったと思います。だからこそタイプライターの置かれたセーブポイントに踏み入ったことを知らせる、フレーズが流れ出すとプレイヤーは大きな安心感を覚えることになる。そしてボス戦以外では基本 BGM はないに等しいフロムの2つのソウル。ダークソウルとデモンソウルの話ですね。もはや、あの徹底したレベルになると、遮蔽された位置を移動しているらしい敵が発する物音や、配置物が美しい物理演算などで、壊れていく際に発する SE 自体が音楽といって言い過ぎにはならないでしょう。前述のバイオと同じことですが、BGM が無反省に垂れ流されていないからこそ、 ラトリア獄中での物売り貴婦人の歌声が異様な緊張感を醸し出しますし、ミソギの神殿に帰還するとなっているアンビエント系のループに強い安らぎを感じるのだと思います。ちょっとテーマトークとしては反則気味のサンプルかもしれませんが、これが私の体験として正直なところです。楽天的には旋律や和声の地位が高い気がしますが、音符の上がり下がりだけではなく音数、音量の大小ということそのものも音楽なんですよね。この企画どんなタイトルが上がってくるのかな、楽しみだ、配信を待ってます、ということでダークソウルさんありがとうございます。はい、ですね、ちょっと長かったんですかね、ざっくりとまとめると、要は音楽をね、ただただ垂れ流すんではなくて、本当に必要な音を流すっていうのが大事なんじゃないですかっていう話でしたね。バイオハザード1というゲームキューブのリメイク版、これは私もたまにあげますけども、これ最高のホラーゲームだなと思いますね、バイオハザードのリメイク1。確かに本当にね、音があんましないんですよね。BGM があんまなくて。一応鳴ってるんですけど、ほとんどその効果音ね、自分の歩いてる音だとか、ドアの開け閉めだとかね、背景でちょっと聞こえてくる狼の遠吠えみたいな曲とかがね、曲というか音ですね、そういうのが本当に緊張感を出す、本当にいい演出で、タイプライターの枯れた部屋のね、いつもの曲ですね、安心できる曲、あれがね本当すごくねホッとするというか、あ、やっとセーブできるなっていう、こういうのがね本当に素晴らしい演出なんじゃないかなと思いますね。じゃあそのファミコンとかの時代の、昔は本当に音楽をね、効果音とかもあんまり出せなかったので、その中で精一杯単音でね、頑張って、皆さん、クリエイターさんが作ってくれたので、ああいう方向性はあれでいいと思うんですよ。ただ今は、いろんな音が詰め込めるじゃないですか、容量的にはいくらでもね、ほぼ。だからこそもっと考えてね、音を引いていく感じ、足し算じゃなくてね、引き算で音楽を作っていく感じってのもやっぱ大事なんだろうな、ってちょっと思いましたね。ダークソウル、デモンソウルもね、本当にラトリアね、あそこは怖かったもん、最初行った時なんか嫌な雰囲気でね、で突然なんか女の人の歌声が聞こえてくるしね、おっさんはなんか呼んでるしね、まあ偉い怖いし、敵は怖いし、すぐ死ぬし、でもね、ほんと泣きそうになりながらやりましたけども、ああいうね、BGM というか環境音というかね、ああいうのをしっかり作ってあるゲームってね、やっぱり、今の時代だからこそできる音響なんじゃないかな、思います。はい。というわけで、ダークソウルフルさん、ありがとうございました。またぜひ。そして、今回どんなタイトルが上がってくるかなということでしたけど、どうでしょうね。いろんなタイトル上がりましたけども、楽しんでいただけたでしょうかね。私があまりね、やったことないソフトも多かったんで、ちょっとあまりこう、深く突っ込んでお話できなかったのが何なんですが、多分ね、聞いてらっしゃる方だと、あ、この曲はわかるなとかね、そういうのあると思いますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい。というわけで、3月のテーマは音楽の印象的なゲームですね。以上でお便りの方は終わりですけども、私が最後に、じゃあ一つだけね、音楽が大好きなゲームをですね、あげるとですね、さっきもちょろっと言ったんですけども、まあセガなんですけどね、バーニングレンジャーっていうゲームがあるんですよ。ご存知ない方もかなりいると思うんですけども、前にセガ覚えてますかの回で確か紹介したかな？バーニングレンジャー。三吉さんというですね、セガのゲームの曲をほとんど歌っている方がいまして、デイトナーのね、オープニングというか、わかりやすいテーマありますよね。あれを歌っているのもその三吉さんなんですけど、その方がね、バーニングレンジャーの曲を歌ってるわけですよ。で、日本語版もあって、英語版も確かあってですね、これ、かっこいいんですよ。わかりやすいハードロックでね、でね、ゲーム自体もできてて、よくできてたし、何より曲が好きで、未だに覚えてるんですよね。というわけで、まあ、このゲーム内の曲というよりは単純にゲームのテーマソングですけど、バーニングレンジャー大好きです。というところで今回の、テーマ、音楽が印象的なゲームのお話を終わりにしたいと思います。お便りくださった皆様、ありがとうございました。はい、ということでタコラジ第40回は以上となります。はい、 音楽の印象的なゲーム、いろんなゲーム出てきましたけども、皆さんもですね、好きなゲームはあったでしょうかね。私はもう、懐かしいゲームばっかりで、もう嬉しくてしょうがなかったですけども。あとね、皆さんいろんなね、やっぱ考え方があって、私と同じような考え方をする方もいるなっていうのはちょっと嬉しかったですね。うん、まあ音楽はね、ゲームの中ですごい大事な要素ですから、ぜひこれからもですね、いい音楽ね、いい効果音、雰囲気を出すための音楽ですね、そういったゲームが出ればなぁと思っています。そして、4月のトークテーマですね、こちらは、今募集をかけてるんですがですね、皆さんのゲームライフ、ゲームスタイルを教えてくださいということで、応募を待ちしております。単純にですね、どういった感じでこのゲームと付き合ってるかみたいな雑談でも構いませんし、テレビを大きいのに買い替えたらですね、画面がでかすぎてやりづらいとかですね、大きい画面に変えたら迫力があっていいよとかね、あと今まで D 端子で繋いでたんだけども HDMI にしたらすっげえ綺麗じゃねえかとかね、液晶テレビすげえなとか、そういう話でもいいですし、あとは、ね、FPS が好きなんで特殊なコントローラーを使ってますとかね、あとゲームに向いてるヘッドホンこれですよとか、なんか何でもいいんですよ。ゲームするときにですね、なんか、絶対私はこのお菓子を食べてますっていいですし、ゲームやるとなったらこれを絶対用意しますとかね、うん、コーラとポテチを絶対用意しますとかでも、そんなんでもいいんですけども、なんかね、くだらないことでいいです。ゲームライフ。自分がゲームしてるときの姿をそのまま送っていただければですね、みんなでこう、まあ、読んでですね、ああ、あるな、あるなと思いながらこう、雑談してる感じでですね、お話できればなと思っております。そんなわけでお便りお待ちしております。お便りはですね、タコラジのブログのコメント欄ですね、カタカナでタコラジで検索していただいて出てきますブログの各記事のコメント欄に書いていただく。あとは一番下のですね、そのブログの一番下のメールフォームから送っていただく。あともう一個はですね、ツイッターの方がブログの方に貼ってありますので、そこの方にリプライをいただく鍋タコラジオですね、そちらのアカウントの方に送っていただいても構いません。あとハッシュタグも作りましたので、シャープのカタカナタコラジ、これでも構いませんよと。なるべく拾っていきますが、たまに漏れがありまして、なので一番確実なのは多分メールフォームかブログのコメント欄だと思います。すいませんが、なんか結構いっぱいいただくとですね、たまに漏れてしまうので後から気づく時があるんですけども、すいません、なるべく拾っていきますのでよろしくお願いします。ということでですね、最後に何の話しようかなと思ってたんでしたっけね。近々ですね、今月はゲームを一応買う予定がございまして、バイオハザードオペレーションラクーンシティですね、あれが日本版が4月の27日とかに出ますね。それを一応買うつもりです。Xbox の方の日本版で買おうかなと思ってますが、はっきり言って評価がひどくひどいですね。ひどく、まあ、作りが雑だとかね、いろいろ言われてますけども、まあ買いますよ。仲間内でね、ちょっと遊ぶのにはいいんじゃないかなと思っておりますので、買うつもりでおります。そして、あともう一つは、何でしたっけね。何の話しようと思ったんだっけな。忘れてしまいましたので、あ、そうだ。あとですね、ボードゲームの方なんですけども、ちょっとまたタコラシとは関係ない話になっちゃいますが、来週ですね、4月の14日になるのかな、土曜日に、東京は神田の駅のすぐそばですね、カラオケ館というカラオケボックスがありますけども、それの神田南口店、2つあるのでね、神田南口店の701号室かな、私の渡辺という名前で予約取ってますが、ボードゲームの会をまたやりますので、月に1回恒例ので、今のところですね9人集まってますが、今回ね一番広い部屋を取りましたので、多分ね15人どころかもっといけると思うんですけども、一応15人で募集かけてますが、まだ9人ですので、興味あるよという方ぜひ来ていただきたいなと思います。ブログの方にもですね、その紹介のリンクをまた貼っておきますので、ぜひですね興味ある方はそのブログのリンクの方から申し込みをお願いしたいなと思います。参加料というのはですね、特にないんですけども、カラオケボックスがですね、1時間あたり確か100何円だったかなんですよ。利用料が。部屋代がね、1人当たり。で、それとワンドリンク絶対なんで、大抵いつもね、1000円あればね、足りるぐらいなんですね。昼の12時から夜の7時まで借りてるんですけど、まあ、7時間いて、まあ1000円ぐらいかな。大体1人。 で、まあ、その後、まあ、ご飯食べ行ったりとか、まあ、ありますけども、基本的にはそんなものです。あと、途中参加、途中退場も構いません。あと、ゲーム持ってきてくださる方も構いませんし、あと、全くの初心者で全然わからないですよっていう方でも大丈夫です。なんせ私が初心者ですので、それほど大した説明もできませんが、皆さんで楽しくやりましょう。結構ね、詳しい方もいらっしゃるので、大丈夫です。全く初めての方でもぜひお願いします。そんなわけでですね、ちょっと、せっかく広い部屋を取ったのに、まだまだね、余裕があるので、ぜひ興味ある方は来ていただきたいなと思っております。そんなところでしょうかね、今回のタコラジは。で、次回かその次あたりでですね、先ほどオープニングでも言ったウォーキングデッドのお話をね、ちょっとしたいなと思っております。やっとセカンドシーズンも終わりましたし、まあ、漫画の方もですね、私の一緒にお話をしようと思っている友達がいるわけなんですけども、その方にですね、コミック版を貸しましたので、コミック版は読み終えたぐらいのタイミングでちょっとお話しようかなと思っておりますので、お待ちいただきたいなと思っています。はい、ではタコラジ第40回はこの辺で終わりになります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。